前後左右の方はですね、もう一度ですね、今日からアドベントですから、アドベントおめでとうございますですね、ちょっとご挨拶の時を持ちましょうか。じゃあどうぞ、はい、毎年ですね、この季節がですね、今日今年も巡ってまいりました。皆さんいかが、ね、いかがお過ごしでしょうか。そしてまたどういう心でこの礼拝をですね、本当に迎えておられますでしょうか。何よりもですね、この礼拝に来られるってことはこれ特権ですよね。当たり前ではありません、ね、昔の私たちね、考えていただきたいんですね、何十年前はどこにいたんでしょうかね。私はですね、この12月はですね、楽しみがありました。その楽しみはケーキが食べられることですね。皆さんどうですか。皆さん、クリスマス日本でケーキが食べられるというのはですね、あるお菓子メーカーの策略だそうですね、やっぱりその策略にまんまと私はですね、乗せられていたわけですが、まあでもそれも、もちろんワクワクするということはですね、いいことです。でもなぜ本当にワクワクするのか、それはイエス様がご降誕されたということです。これが他なりませんね。私たちを永遠の滅び地獄から救い出すために生まれてくださったお方。そしてこのアドベントはですね、そのクリスマスまでの準備期間です。ラテン語で到来、来臨を意味するアドベントスという、その言葉が語源とされています。キリストが生まれたことをお祝いする、それがですね、今日から始まり、まあ、月の初めはですね、聖餐式が行われます。この、礼拝ではですね、賛美歌礼拝ということをね、月の初めにはしています。皆様お気づきかと思いますが、本当に賛美歌を持って今日はですね、このキャンドルに、火が灯りました。おごそかにですね、このアドベント第1週目をですね、迎えていきたいと、そのように思うのであります。今朝もですね、そういう意味で素晴らしい救い主であり創造者の神様を礼拝できますことをですね、本当に感謝いたします。先週はですね、ミカ、同じミカの4章からですね、イエス様が地上に再臨される予言のところから、再びイエス様は地上においでくださって、オリーブ山に立って自らメッセージを語り、それを聞くために多くの死の民が世界中から流れ込んでくる、今それが近づいているんですというね、メッセージをいただいて、そこにこそ希望があると握りしめて使わされてきました。皆さんはいかがだったでしょうか。その希望に1週間生かされたでしょうか、ね、神の御声を聞けるということは、何度も言いますが、これは当たり前ではありませんね。その御声をですね、日々ね、聞けるんだという日々のデボーションね、個人の礼拝、またクリスチャンホームの方は家庭での礼拝をね、本当にまた違った思いで喜びながら持たれたのであれば幸いですね。で、今朝はですね、メシア、すなわち救い主イエス様が誕生される、その場所ですね、その場所を予言されたこの続きの御か5章から神の御心をいただきたいと、そのように思います。イエス様が言われた世の終わりの前触れを数多く感じる、ね、今年皆さんいかがですか。イエス様がマタイの福音書24章以降と縛られたさまざまな前兆をね、今年は感じるわけですが、そういうその終わりの時代にあって、私はどういうクリスマスを迎え、どういうふうに日々生きて何を語っていくのか、そのことをですね、共に神様に聞きたいと思います。神の御声に聞きましょう。まず今日はですね、2つ今日もありますが、1つは神は小さいものを持ち大きなことをされるということです、ね、ピンポイントのメシア誕生予言ですね、サブタイトルは。そして2つ目はですね、それは全世界に真の平和をもたらすということです。まず第1ですね、神は小さなものを持ち大きなことをされます。一節二節をですね、見ていきましょう。まず一節、皆さんで読みましょうか。ではご一緒に、三、はい。彼らはイスラエルを裁く者の方を杖で打つ、はい、そうですね。そして二節も読みましょう。三、はい。ベスレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい、 だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。はい、この救い主誕生する場所ですね、場所はですね、ベスレムであるとここにあるんですよ、ね、この予言はあまりも有名ですが、その予言がどういう文脈の中でなされたのか、まず確認して教えられたいと思うんですね。先週お分かちしたように、このミカという予言者は紀元前8世紀に来た実在の、ね、予言者です。民の中に入って同じ目線で予言した庶民派の予言者と言われています。まあ、宮廷で予言した預言者イザヤと同時期に活躍した預言者ですね。でミカの出身地はモレシェテガデというですね、エルサレムから南西30キロほどの距離にある田舎町だったわけですね。でミカが活動した時代はイスラエルが南と北に分かれていたんですよ。で南ヨダの王はヨタム、アハズ、ヒゼキヤというふうにね、王が変わってきました。そしてアッシリアからの攻撃を受けようとしている中で、彼は神の言葉を民に伝えていたんですね。ミカは裁きの予言とそれに続く回復の予言、それを語っていたんです。それを語ることで観難の中にある少数の真の信仰者、つまりイスラエルの残れる者を励ましていたんですよ、ね、励ましていたわけですよ。そして一節、今読んでいただきましたように、今軍勢をなす者よ、勢ぞろいせよ、包囲網が私たちに対して設けられた。この娘とありますが、この娘というのはですね、これは象徴的に用いられた場合、まあ、よく象徴的に用いられますけれども、町やその住民あるいは国、その国民を指します。イスラエルを裁く者とは人間の王、つまりここでは南ユダの王ヒゼキヤのことを指しているんですね。イスラエルが軍隊の攻撃を受けて指導したヒゼキヤ王が恥ずかしめられるという予言です。で実際ですね、この予言は南王国ユダがバビロニア帝国ですね、バビロン捕囚ですね、バビロンに滅ぼされた時に実現したのであります。このヒゼキヤ王は足かせをはめられ、バビロンのネブカゼネザルの前に引き出され、目の前で息子たちを殺されたんですね。その上両目をえぐり出されたと、そう聖書に記されています。第2列王記の25章の1節から7節にそういうことが記されていますので、また読んでくださればと思いますが、それが紀元前586年にエルサレムが破壊されたバビロン捕囚の時に起こったんですよ。まあ、それはですね、しっかりと記録されていることですね。つまり私は覚えましょう。予言は確実に成就するんです、ね。聖書は神の言葉であると同時に予言書ですね。こう約束されたことが確かになるんです。で今まで神様がこうだと言われたことは9割以上その通りになっているわけですね。だから私は聖書を神の言葉と信じるその根拠の一つはその通りになってきたからです。ね。ここが闇雲に盲信的に信じるとは違うんですよ、ね、そのことを覚えましょう。まずこの予言はバビロン捕囚の時になされたということですね。予言は確実に成就するんです。このユダという国は偶像礼拝だけではなくて貪欲の罪を犯していたんですね。貪欲というのは貪るということですね。横の人のものを見たら、はあ、欲しいなと思うんですよ。そういう人いませんか、ね、すぐに欲しいな、せっかくねいいものを買ってもらったのにね、いいものを手にしたのに横にねもっといいものがあったら、あれ欲しいってすぐ思う心ですね。これ貪欲というんです、ね、この貪欲が、ね、ひどかったんですね。で特にですね、申し上げたように裕福な上流階級の人たちが弱いものをですね、この弱いものからお金を絞り取っていたんですね。だから強い人が弱い人をね、もっと絞り取っていたんです、ね、こういう状況だったんですよ、まあ、これをね搾取という言葉がありますけれども、そういう、まあ、格差社会だったんですね。で彼らは貧しい人たちから土地を奪っていたけれども、今度はそれが敵に奪われることになるんだと。またユダの人々は神の正しさや清さを語る主が使わした預言者をバカにしていたんですよ。で軽く見ていたんですね。 で、この罪に対する裁きがバビロンの国にこの無理やり連れて行かれるこの捕囚となる形で裁きがなされたんですね。つまりですね、そういう罪を犯していたゆえに主は裁きをなされたということが予言されているんですよ、ね、皆さんいかがでしょうかね。しかしですね、神様は見捨てたままにはされません、ね、じゃあもう一度ですね、読みましょうか。2節を、では2節、もう一度、そのような思いを持ちながら告白しましょう。3、はい。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの子族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。アメンですね。つまりですね、そういう罪を犯して、ね、神様から背を向け続けるようなものですが、見捨てたままにはされないということですよ、ね、ユダヤ人の誠の王である救い主メシアが誕生するんだという約束です。そしてその誕生はイスラエルに危機がやってくるから突然ね決められたことではなくて、永遠の昔から定まっているとあるんですよ。永遠の昔から決められたことなんだと父なる神は言われるんです。永遠ですよ皆さん、ね、神様は全てのことをご存知の全知全能です、ね、永遠、もう昔からなんです。私たちの知らされるところはあの創世記3章ですよね。原福音と言います。あのアダムとエバが罪を犯したその瞬間からですね、お前のかかと、お前の頭を踏み砕くと、ああいう表現があるわけです。もう昔から、いやもっと昔からということもできるでしょう。永遠の昔からですね、定められていたんだ。そのように父なる神は言われるんです。そしてこのベスレムエフラテよ、あなたはユダ族の中であまりにも小さい、ね、だがそこからイスラエルを治めるもの、つまり王が出ると言われています。今日はここにね注目したいです。まずベスレヘムっていう言葉は皆さんご存知ですか。これはヘブル語であのベイトという言葉、これは家という意味ですね。ベイト覚えてくださいね。ベイト、家です。そしてレヘムっていうのはですね、これはこのパンという意味ですね。ヘブル語でパンはレヘムです。でこれが2つに合わさったものがベスレヘムですね。ですからパンの家っていうのがベスレヘムなんですよね。で人口300人から100人ほど、1000人ほどの小さな村ですね。でここでわざわざベツレヘムエフラテっていうふうにつけてあるのは、当時ナダレの北西11キロのところにもベツレヘムという名の村があったんですよ、ね、だからそこと区別するためにベツレヘムエフラテと呼ばれていたんですね。でエフラテという意味は実り豊かという意味があります、ね、このエフラテっていう、ね、言葉はあの創世記35章に出てくるんですが、あのヤコブの奥さんの、ね、ヤコブが愛した奥さんのラケルが葬られた時に、彼女はエフラテ、今日のベスレヘムへの道に葬られたというふうに書いてあるんですよ、ね、だからこれ出てきてつながってるわけですね。エフラテ、ダビデの父エッサイはベスレヘムの出身ですよね。でダビデは8番目の末息子です。彼が南だぞ北イスラエルの統一の王となって、そして彼の世継ぎの子からイエス様が生まれてきたんです。だからね、この本当に救い主の系図に関係あるその場所とかいろんなものが散りばめられてるんですよ。聖書って面白いですよね。だから全くこう無作為ではなくてこう関係あるんですよね。エフラテもそうです、ね、このベスレもそうでした。ある人は言いますね、なぜ救い主イエス様は どこにでもありそうなこんな小さな村ベツレヘムで生まれたんだろうかと、ね、多くの人は聖なる都エルサレムこそメシアが生まれるのにふさわしいと考えたんですよね。他にもっと大きな都市が選ばれるべきだというふうにも考えたんです。皆さんもそう思うことはないですか、ね、王の王ですからね、なんでこんなベツレヘムみたいな小さな小さな、ね、村から生まれたんだと。しかしね、そこには申し上げているように神の本当に見てがあり必然性があることを覚えたい。つまり神のですね、本当にこの大きな計画のストーリーには多くの歴史的な事柄がこの緻密につながっているんです。 ね、こういうふうに思うときに、ね、私たちもいろんなことを人生で経験するときにね、このことは神様知るよしかないとかいうふうには思えないんですよ。どんなことにも神の見てがあって、ね、こんなことには神様知らないだろうというような緻密な細かいことにも神の見業が見てがあるんだということをね、確信できるんですよ。まあ、聖書をね、そういうふうに読んでいくことは私たちは感謝だなと思いますね。つまりどう緻密につながっているかというと、この予言から約800年後に時の皇帝アウグストにより住民登録をせよという命令がなされたわけですよね。だからナザレ出身のヨセフとマリアが 本籍があるベツレヘムに移動するために長い旅をしなければならなかったんですよ。あれ、住民登録をするためにやったんですよね。一見この権力者たちに動かされるように見えますが、真の権力者であり真の王、父なる神によって彼らは動いたんですよ。イエス様が小さな村ベスレヘムで生まれるためには、実に不思議と思える絶妙な神の導き、タイミングがあったんです。神様が歴史の舞台に介入されなければ決してありえない出来事だったということですね。そしてこのことは神が永遠の昔から定めておられた計画だということを覚えたい。私たちのね、考えとか予想とか期待を見事に裏切るような神の深いご計画がそこにあるということをね、今朝もう一度覚えましょう。そしてそれは最善だということです。で、皆さん今年1年ね、今もう振り返る時期に来ているかもしれません。あんなことがなければとかね、そういうことが結構出てくるんじゃないですか。で、私たちはね、本当にこの、たらればをこう言いやすいですよね。で、悪いこと、嫌なこととかがすごくクローズアップされやすいんですが、で、そのことを通して私はもっと神様にね、目を向けられたというところに心を留めたいんです。今年のテーマは何ですか？はっとしました、今。覚えてありますか？霊的成長ですよね。喜びも、苦しみも、イエス様と親しくなる機会なんですよ、ね、このことをね、まさに私は経験したんじゃないでしょうか、ね、嫌なこと苦しいことがあるから私は真摯に祈ったんじゃないでしょうか。順風満帆ので聖書っていうのはね、読んでも、まあ、上辺面になることがあるんじゃないでしょうか、まあ、そんな人ばかりとは言いませんが、私の経験的にですよ、本当に食らいつくように読むのは苦しみですよ。なんでこんなことがあるんですかって、で、次が次と畳み込むようにそれこそあるっていうのはもう本当に参りますよね。でもだから神様に呼ぶんですよ。あなたしか頼る方はいませんって。当たり前のことなんですけども、本気で向くのはそういう時ですね。だからそういう状況が私たちの中に本当にそれぞれのケースによってあるということですね。もう一度覚えましょう。この2節での強調はあまりにも小さいという言葉です。ここあまりにも小さいんですよ、ベツレヘムは。で、神様の強調点はここなんですね。皆さんご存知ですね。神様の視点は何ですか？最も小さいもの、低められているところから主が力強い働きをされるということですよ。あらることをもって表される、それは最も小さいものですね。私は今日覚えましょう。大逆転の神を信じて生きるということです。この2節で父なる神様はこうあります。私のためにイスラエルを治める者が出ると言われました。確かに神様はイスラエルを助け、私たちにも平和を与えると約束してくださっています。しかしそれは神様ご自身のためだと言われていることを覚えたいんですね。あなたのためというより、まず神のためなんですよ。神の、これは以前のです、礼拝メッセージも同じようにね、お明かしさせていただきました。神のためなんですよね。それは神の栄光、神の素晴らしさが明らかになるためです。神様のやり方は小さなもの、取りに足らないもの、ダメにしか見えないものを用いて大きなことをするということですね。ここにもその真理があるんです。神の救いのご計画のために選ばれた民族はもともと大きな人口を誇る民族ではなくて、子供も土地もない一人の遊牧民アブラハムと彼から生まれたユダヤ人だったんですよね。イスラエルが外国に侵略された時、これと戦うよう神様に選ばれたリーダーは臆病なギデオンだったんですよ。 皆さんギデオンの話をちょっと思い出してくださいね。ギデオンはですね、臆病だったんですよね。何度も何度も神様のほんまですかほんまですかってこう確かめたんですよ。でこうだったらこうしますとかですね、もしあなたがこうしてくださったらこうしますとかいうふうに、そういうちょっとですね、このなんていうか往生際の悪いところを見せましたよね。でも神様はその通りしてくださって、ギデオンを選ばれて、彼と共に戦う兵士たちを神様はでも次々と減らされたんですよ。最後に残ったのはたった300人だったんですね。1万人以上の敵に対して300人、しかし彼らを通してイスラエルは敵を追い払うことに成功したんですよ、ね、また皆さん、あのペリシテ人の3メートル近い戦士ゴリアテ、ね、ゴリアテを倒したのはどうですか。誰が倒したんですか。ゴリアテ、お友達してますか。誰でしょうか。はい、そうですね、あ、僕とか呼んでくださいね。僕ね、そうですね、はい、あの人ではなくて、はい、ゴリアテを倒したのはダビデですよね。そうです、少年ダビデです。ダビデが倒したんです。しかもですね、いつも使っているですね、石投げ投石器を使って滑らかな石を持ってこの下にバーンと当てて倒したんですよね。まだ少年だった羊飼いダビデだったんですよ。そしてこの小さな村ベツレヘムでの誕生、宿が満員で家畜のいる洞窟で、しかも貝場桶、餌箱という暗くて寒くて臭くて不衛生のところに寝かされたんです。イエス様は、ありえないですよね。そんな餌箱で私寝てましたっていう人いないでしょ。ねえ、もうイエス様だけじゃないですかね、本当に。そういう最も貧しいところから人生をスタートされた救い主イエス様です。まさにこれこそ神様が小さなものを用いて大きなことをなさる主のやり方ではないでしょうか。ここに私はもう一度目を留めたい。そしてそれは、人が人を誇りにするんではなくて、神様のみが褒めたたえられるようになるためです。私はここにですね、確信を持ちたいんですね。第一コリントの1章26節をですね、そのことをパウロを通して主は言われています。確認いたしましょう。第一コリント1章26節にこうあります。読める方は皆さんで読みましょうか。では1章27から29まで読みましょうか。皆さんで第一コリント1章27から29を皆さんで3、はい。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱い者を選ばれました。あるものをないものとするために、この世を取るに足らないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。アーメンです、ね、肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです、言われたんですよ。そして最後に31節で、誇るものは主を誇れとあるんです。皆さん、アーメンでしょうかね。まさにですね、そうなんです。神様でね、私たちが何かを成し遂げたら、必ず私たちは自分を自分で誇っちゃうんです。そういうふうに神の皆が崇められるために、主は素晴らしいと告白をするものとなる、それが神様の願いです。神様を信じる私たちは、たとえ自分自身が小さくても弱くても貧しくても多くを持っていなくても、主にあって主が共におられるから大きなことを行うことができると信じることができるんです。ここに私はもう一度ね、確信をしたいんですね。期待しましょう、ね、神様が小さな私たちを用いて素晴らしいことを行ってくださり、私たちが神様の素晴らしさを実感として味わい、心から褒めたたえることができるということです。でそのような人生はなんと素晴らしいでしょうか。私の信じるイエス様は大逆転の神なんです、ね、苦しみが喜びに変わることを信じましょう。皆さんどうでしょうか。イエス様を信じれば苦しみも悲しみも一切なくなるというわけではないんです。しかしその苦しみは苦しみで終わることはありません。必ず平安、喜びがやってくるんです。それどころか、その苦しみが祝福の種にさえなるんです。私はそのことを知っているでしょうか。ある人の友人がですね、メールマガジンを発行して多くの人を励ましているそうです、ね、メールマガジンって分かりますよね。あのメールでこういろいろね、あのいろんなこの情報を流す。で実はその励ましの彼自身はずっと不登校で、生きる意味が分からず苦しんでいたそうですね。しかしお母さんが教会に助けを求めたことがきっかけで、彼もイエス様と出会われました。 あ、こんな救い主という方がいるのか、自分は本当に自分しかいない、自分しか頼るものがいないと思ったらそうじゃなかったんだと、イエス様と本当に出会うことが出会いをなされました。そしてイエス様と教会の人たちから祈りと励まし、温かい関わりを受けながら生きる意味と生きる力を与えられ、少しずつ立ち直っていかれたんです。彼は自分の経験を生かして不登校の子供を抱える保護者向けに様々な文章を書いてカウンセリングをしたりしている、今しておられます。またその働きをするためにビジネスのやり方を学んだことで、不登校やまたニートの青年たちを巻き込んで共にですね働くということを行って、社会との関わりを手助けしている働きをされています。彼自身がですね、本当にもう暗闇の中、このトンネルはもう出口がないんだと思った、そういう苦しみを宝に変えておられるということですね。それを見てその友人は感動して、その友人に大逆転を与えてくださったイエス様、素晴らしいですと褒めたたえているんですね。その証を今もされていますが、皆さんこういう実話いっぱいありますよね。私たちはですね、本当にこの苦しみ嘆きが本当に神様をより深く知る機会となり、また苦しみがさまざまな宝に変えていく種となるんだと。私はどうでしょうか。今苦しみを味わっている人、そうならとても喜べないと思うでしょう。しかしあえて神様に感謝したいんですね。素晴らしいことのがこの苦しみを通して始まろうとしているからです。私たちはその苦しみに苦しみのままとどまり続けるものではないんです。必ずそこには出口があるね。トンネルに必ず出口があるように、そのトンネルからいくら長くても必ず出口があるんです。そのことを覚えていきたいんですね。そしてそのトンネルを共に歩んでくださるお方がいることに気がつきたいんです。一人でトンネルをですね歩んでいて出たらイエス様がいるんじゃなくて、トンネルも一緒に主は歩んでくださってるんです。そのことに気づきにくいんですね。私たちはあまりにもですね、この本当にこの下ばかり見るからです。横を見たい、上を見たいんですよ。天が開かれることを覚えたいと思うんですね。そして最後です。第2番目、3節4節御箇所をですね見ていきましょう。3節を皆さんで読みましょう。5の3を3、はい。それゆえ彼らはその万象を変える、産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らの元に帰る。そうですね、私たちに大逆転をもたらす救い主イエス様は、まるで女性が辛いつわりや陣痛を乗り越えて出産し大きな喜びを体験するように、ユダヤ人に苦しみの後に喜びをもたらされるという約束です。バビロンの国に強制的に捕らえられ移されていてユダヤ人を故郷に帰らせてくださるんです。これもまたですね、紀元前539年にあのペルシャ帝国のクロス王がバビロンを滅ぼし、ユダヤ人が故郷に帰ることを許しくれたことで、歴史的な事実として記されていますね。そして4節を言いましょう。皆さんで3、はい。彼は立って主の力と彼の神主の優雅の養育によって群れを飼う。そして彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果ての果てまで及ぶからだ。アメンです。素晴らしい御言葉でしょうか。この救い主はイスラエルだけではなくて全世界を治めるのだと告げられているんですよ。全世界です。そして本当の平和をもたらしてくれると。しかし皆さんどうですか。今この時代にこれはまだ成就してないですよね。まだなんですよ。これからです。でも今までね、実現したわけですから、これからも実現することを私は信じることができるんですよ。救い主はイスラエルだけじゃなくて全世界を治める、本当の平和をもたらす。イスラエルの国はバビロンから帰ってきた後もただたびたび外敵に攻撃され征服されたり、国そのものを失ったりしてきています。現在はですね、そのイスラエルの国が存在していますが、とても平和とは言えないですね。何度申し上げてますように、今も争いの中にありますし、人道的に見た時にとかいうふうにですね、多くの人が反ユダヤ主義に今多くなっていると言われますね。でも本当にそれも本当のですね、正確な情報が届いていないという現実もあり、また多くの人がイエス様を信じているわけではないということもあります。だから私たちはイスラエルの選びの民がイエス様と出会うことができるように、この予言が成就するように祈るものとなりたいんですね。私たちキリスト者だけです。御言葉にしっかり立って正しい方向性で祈ることができるのは ね、多くの神様を知らない人はその、ね、本当にメディアというフィルターを通して受けた情報によって一喜一憂し、ね、本当にこの右に左にこの揺れてこの歩んでいくに過ぎないんですよ。で、私はこの御言葉に立ってその現地が届く情報を通してしっかりと祈っていきたいんですね。それは神の国が本当に到来してイエス様が真の平和をもたらす、そのことがなされていくように祈るということです。そしてこの選びの民、イスラエルの民がイエス様を救い主として信じるということを祈るんです。そして本当の平和が来ることを祈ってきたんですね。聖書は言います。全世界に真の平和が来るのはイエス様が地上に再臨、再び来られる時に実現する約束なんだと。そしてその平和や喜びはユダヤ人だけではなくて全人類にも及ぶんだと。私やあなたにもそう聖書は約束してるんです。この真理、事実をこの御言葉は記してるんです。最も世界で読まれ、数え始められてから4000億冊ほど人の手に渡っている世界のナンバーワンのベストセラー聖書は、この終わりの時代にどのように生きるように教えているのか。それは先に救われた人に対してはこのイエス様と出会い救っていただき、天国に魂の居場所を救っていただいた私たちは初臨のイエス様誕生を心から感謝するとともに、それを伝えていくものとなっていきたい。そして再臨のイエス様を待ち望もうとされたいんです、ね、だから私は、ね、本当に再臨の主をリアリティを持ってクリスマスが巡ってくるためにね、もっともっと待ち望んでいきたいんですよ。だから皆さんどうですか、今日この瞬間、今日この死の日にイエス様が来られたら大丈夫ですか。もう引っ越しの準備は OK ですか。いつ来ても OK であるでしょうか、ね、そのようないわゆる断捨離をする人があればね、断捨離というのは霊的断捨離ですよ、ね、わかりますか。あの神様以外のものに心を向いていることをズグゾー礼拝と聖書、神様は言われます。だから私たちのこの1週間をもう一度振り返ってどうか、1年というスパンを見てどうかということをしっかりと見極めて霊的断捨離をするんですよ。いつイエス様が来ていいように整えていくことをより強調するのがこのクリスマスです。どうでしょうか、ね、そのことを私は受け取っていきたいんですね。そして私たちはそのことをですね、本当に心から感謝していきたい。そしてこれからですね、本当にこのイエス様と出会う人にとって、まだイエス様を、ね、魂の居場所と思っていない人は、このイエス様が地上に来られた真理を心開いて受け取っていただきたいんですよ。罪の完全な許しです、ね、罪とは何か、聖書の罪とは法律を破ることではなくて、天地、私たちを作られた神様を神様と認めず、尊重せず、信頼せず、従わないことに生きることですね。そのことを受け取り、そしてこの十字架こそが、復活こそが、私を救うための地の神様の駆け足なんだということを受け取るということです。あなたはいかがでしょうか。あなたの過去の過ちは全て許されています。あなたの弱さは全て許されています。あなたの不完全さは全て許されています。そういうところから大切な子供として、大切な子供としてあなたは神様に愛されているんです。信じていきたいんですね。どんな時でも神の愛はあなたから離れることはないんです。そしてどんなですね、苦しみ悲しみもそのイエス様は大逆転をもたらし、素晴らしい栄光へと導いてくださる、そのことをですね、私はもう一度受け取り直し、確認し直して、確信し直して、ここから使わされていきたいと思うんですね。皆さんいかがでしょうか。私たちはですね、本当にこんなにですね、汚くて愚かで弱いものと自分で自分を見た時思うでしょう。だからこそ神様はあなたを選ばれたんですよね。選びの基準はそうだったんですよね。王の主の主だから、それにふさわしい場所と思います、私たちの常識は。でもそうじゃなくて、神の視点はそうじゃない、愚かで弱いところを選ばれて、あなたの共に、あなたの中に住んでくださっているんです。これが真理です。それはあなたが自分が話したことを自分で誇ることなく、神様がしてくださったと、主の皆を崇めるようになるためです。 皆さんいかがでしょうか。今ですね、本当に戦争もそうだけども、今年はですね、宗教2世ということもよく言われました。皆さんもですね、最近あったある宗教性を描いたドラマを見てですね、私とどう違うのとかですね、みんな他の人がそう思ったらどうしようかなと思う恐れを持った人がいるかもしれませんね。でもですね、明らかにしているものは恐怖で心を操作するという恐ろしい歩み、それがいわゆる新宗教と言われているものです、ね、恐怖ですよ。神に背いたらこうなるよという恐怖でしたよ。そうでもない、私たちは本当に今申し上げているように、こんな愚かなものを私たちは選んで救ってくださった本当の自由、聖霊による自由、聖霊による自由、つまり御霊のあるところには自由があります。神様がこんな私を選んでくださったその愛と聖霊による自由だからこそ、神様の御心に生きれますようにね、主は御心のうちに志を立てさせ、ことを行わせてくださるとありますね。自分はこうしたいという思いを当然持っていいわけですよ、ね、それも神様がそういうふうに働いて思いを与えてくださった、ね、そして思いを与えてくださったけども、それを自分勝手にするんじゃなくて、神様と交わりながら聞きながら歩んでいくんですね。そして微調整をしていただきながら神の御心を行っていく、そこに本当の生きる喜びがあり幸せがあり、そしてその生き方を周りの人は本当に不思議があり羨ましがり、なぜそうやって生きることができるのかというふうに聞かせてくれないと説明を求めてくるんですよね。そういう私たち、そういう人たちに対して私たちはいつでも弁明できる用意をしていきたいと思うんです。この始まったアドベントの12月、そういう私たちと整えられて、多くの方々に、まだ神様のことを知らない方々にキリストの香りを分かち合っていきたいと思います。祈りましょう。それで応答に祈りを捧げていきたいと思います。ベツレヘムエフラテよ、あなたは豊かな種族の中であまりにも小さい、だからあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る、その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。天の神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日私たち本当に小さな、あまりにも小さいものでも、あなたはそのベツレヘムを選ばれたように、私をも選び召しかさって、あなたを通して私の栄光を表すと、私の恵みは十分であると、その御言葉の真意を今日も教えてくださったことをありがとうございます。どうかあなたが豊かに現れてくださる通り置き器と私が整えていきますように、どうか導いてください。心合わせ祝福してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。